ナビーみたいな。なんかね、お互いのワナビーの話。
いろんなワナビーが出てるから、ワナビー、ワナビー。ワナビー、ワナビ
ー。ワナビー、ワナビー、ワナビーみたいな。
だからね、僕がでも注目したいのは、綾野剛君の恋愛観。
あ、聞いてありますね。アンアンみたいになってきました、ね。
そうそうそう。恋愛観はね、すごくて、俺、はって一回、一見聞いたらはって思うんですけど、いや、違う、一見聞いたら深いのかなと思うんですけど、よく考えると何言ってるか分かんないし、パターンで、二人で始まって、二人で終わるものが恋愛ですから、周りのせいにするくらいなら、恋愛なんてしない方がいいんですけど。
何言ってるんですか
急に。
どういうことですかね。
なんか深いこと言ってるようで、よくわからない。じゃあ何だみたいな。お前はっていう。
要は、それ最近、別れて、はい、別れた女が、はい、お前のせいだみたいなことを言ったっていうだけなんじゃねえかっていう。
そうそうそう。
結構短絡的な男なんじゃないですか。いや、知らないことですけどね。それをなんか、かっこつけて言ってるだけみたいな。
ね、一番僕、かっこいいなと思ったのが、うん、これ聞いたらかっこいいと思います。あのね、彼女に言われて嬉しいことは、あるんですよ。僕なんかも嫁さんに言われてね、嬉しいことかっこいいとか、頼りになるわとかあるんだけど、綾野剛さんもそんなんじゃないですか。綾野剛さんは、狂ってるねって言われてるし、その
どう彼を止めた方がいいじゃないですか、もうちょっと一旦。一旦誰かが止めた方がいいじゃないですか。
びっくりしね。
びっくりしね。
狂ってるね
って言われると、嬉しいんだって。
マック赤坂みたいになったんじゃないですか、ね、ちょっとね。
かっこいいと思って。
10度、20度、30度ってやったらいいですかね。
狂ってるね。
30度って狂ってるねって言いますよね。そしたらね、ガンジーの格好して渋谷の前で演説するとかね。そしたらみんな狂ってるねって言う
の。いいね。やっぱ僕はもう一番でも良かったのが、本当にネスタイクと話戻っちゃうんですけど、まあいろいろ忙しいやつ、おごでしたね。ね、それが、まあ本当スタッフを誘って、僕の生まれ故郷に行きましょうみたいなことになるんですよ。
あ、それ、綾野剛発信なんですか？
急に綾野剛から言われたみたいな感じで、時間を作ってね、2、3日で行くんですよ。
演出しちゃいますね、自分をね。自分からなんか引き込みますね、自分の世界にね。
で、まあ、行くんですよ。
意外としたたかだな。
で、初日はなんかお酒いっぱい飲んじゃって、なんかわーみたいな、ちょっと小踊りとかしちゃって。
小踊りしちゃって、あ、キュートな目も見せ
ちゃって。キュートな目も見せちゃって。2日目は、綾野剛のこう生まれ故郷の、ほんとこう、家の近く、昔の家の近くに来ますみたいな感じで車に乗ってくるんですよ。綾野剛は、生い立ちから言うと、綾野剛が言うにはですよ、うん。僕は昔、その一人っ子で親が仕事してて、寂しい少年時代を過ごしてたんですよ。
共働きで。
共働きで。で、何ですかね、何やってたんですか、僕は。僕は一人ぼっちだったから、穴を掘ってました。
どう掘ってました？
どういうことですか？目的はないんです。ただ、穴を掘りたかったんです。みたいなことを、もう、この時点から、こいつ何言ってんだみたいな感じなんですけど、言ってたんですか、穴を掘ってたって。
それ、夜中発狂してバッと振りましたら、水田君とかあんま変わんないじゃないですか。
っていうね。友達がいなかったんですって。
ああ、はい。
なんか。ほんで、行くんですよ。で、まあ、
まあ、確かに、友達がいなかったら、もう穴を掘るしかない、とはならないですよね。
ならない
よね。バッと振るか穴掘るかね。どっちか。
とはならないですよね。
ね、こう見るわーって車で行って、うわー、こんなとこあったって。確かに穴掘ったら崖とか行くんですよ。ここ穴掘ったんですよ。結構、カリカリやって。
カリカリ
結構すぐ崩れるんですよ。とかやってて。で、またバーって車で行って。
横穴ですか？困った話です。
横穴です。
横穴です。俺、なんか縦穴かと思った。
俺も縦穴だと思った。
横穴だったね。崖ってところは、んって思って、カリカリやって結構掘れるっていうから、横穴なんです
ね。横穴でこうカリカリ行くんです。
崖なんですね。
こんなこと一人でやったらなん
だろう。横穴。どうなんでしょうね。いくつですか？
綾野剛さん。30今、1、2ぐらい。
あ、じゃあ僕ら同世代じゃないですか。
同世代だね。
多分小学生の時に、ギミアブレイクの徳川埋蔵金スペシャルとか見まくってて、なんかやっぱ横穴っていう言葉に敏感なやっぱ少年だった。
あるとしか言えない。
言えないっす。新しい横穴を発見した。やっぱ横穴ってね、その時初めて覚えましたか、このね。
知り合い
が
ね。
知り合いは関係ない。全くね。なんでぶち込んできたんですか、
そこで。そこで、まあ、行くとですね、森に行くんですよ、次は。うん、で森に行って、うん、僕、ここの森で一人ぽっちでいたんですよ、いつもみたいな。 なんだお前。いい加減にしろって思うんですけど、
はい、
で、ここで僕は木とかに釘で打って、秘密基地を作って、ここを僕の木だったみたいなことを言うんですよ。そしたらその木に残って。でもなぁ、もう残ってるはずねえよなぁ。10年前のことだからなぁとかって、ふっと上を見ると、釘が1本残ってる
んですよ。うわぁ、誰が打ったんですか。走らせましたか AD を。おい、釘ブーンとけ
で、その釘を見て、
カンカンカンカン、これでいいですか、バカ野郎、新品でどうすんだ、古釘だよ
で、こう見て、ああ、残ってる釘だとかって、まあ、そこで綾野が一本こう、一筋の涙を。
流した
流したそこでエンディングテーマかな、
ね、まだなんです
よ。ああ、
まだまだね、まだ
博士の登場、まだ。今、順次頑張ってますよ。
まだね、
博士が。
シューターはいろいろ、まだね、はい、持ってますからね。で、まあ見てよ。釘を見て、残ってたんだ、つって、でもそろそろ抜いてあげなきゃ、木がかわいそうだから、って言うんですよね。で、こう木を、さっそうと登って、釘を抜いて、手を、釘を置いてですね、またこう、見つめる。で、また次のところですよ。で、そうするとなんか今度は、綺麗なこう、森の中の草っぱらみたいなのもつくんですよ。
はい、
いやー、ここも変わってないわ、つって。踏むのがもったいないぐらい綺麗でしょ、とかって言うわけですよね。
はい、
って言って、たたずむんです。かっこいいんですよ。たたずんで、撮影隊に、一瞬でいいんで、向こうの方行ってもらっていいですか、ちょっと人になりたい。遠目でこう撮る。
引きで
。でもう大丈夫みたいな感じで、その森、その回が終わるんですけど、で、最後はまた新たな撮影を綾野吾はしていると、みたいな、なるんですよね。で、ここのシティホテルで3週間過ごすんで、北海道で撮影があるから、そこで、彼にささやかなプレゼントみたいな感じで、そのスタッフが、抜いた釘を小瓶に入れてプレゼントするんですよ、綾野吾に。で、それ見て、いやー、本当に嬉しい、本当にありがとう、今までずっと敬語だったのにありがとうって言うんですよ。で最後に言った一言が僕は一番シュートだなと思ったのが、その釘見て食べたいなって終わるんです
よ。
今回明日するのはいいです。
食べたいな。これ見て、本当に今見れたら DVD 買ってみてもらいたいんですけど、
最後
食べたいなって言った時に博士太郎が出てくるんです
よ。え食べたいなきっかけですか。
でんって終わる。
バンコクびっくりショーですかね、これ。
博士太郎
いましたよね、昔よくね、あの釘を食べるおじさんとか、あの喉に剣を刺しても大丈夫なおじさんとか、中国からよくやってきましたよね。
金
を
食べたり出したり、
出したりも人間ポップみたいな人とか、
クシャおじさんとかね、
風船おじさんとかね。
違います、あのまだ行く
方が帰ってきてない
んで、多分帰ってくると思います。今も知りつけた。
僕はいろいろ今見てた中で、今までは若干納得部分であったんですよ。あの子に対して、まあ、かっこいいこと言いたいんだろうかみたいな。やっぱ俺もかっこいいこと言いたいから、そこは罠なんですよね。まあ、最初もだから、こう森とか行った時に、俺今気づきましたと。変わらないもんって場所でも物でもないんだ。僕の中にあって、それに気づけましたみたいな。だからありがとうございますみたいなこと言ってたんですよ。まあ、最終的に物じゃないって言いながら釘をもらって食べないって
言って。あたりもよくわかんない。いや、だからその釘すらも自分の中に取り入れたいみたいな。
あ、そういうことか。
そういうこと？
なんかすごいですね。アフリカのブードゥーみたいな感じになってきましたね。大宮地区で出てきた、あの、エイリアンを食ったらエイリアンの力が手に入るんじゃないかっていう、ね、いましたよね。あの、ナイジェリアのね、武装集団のね。
だからそのルーツが彼にそのがルーツなのかもしれないですけど、ね、僕はねこれもう見終わったのどっと疲れるんです
ね。いや疲れますねそれね。いや聞いてても疲れましたし、いや僕は正直、これはすごいいいワナビーだなと思ったんですよ。何かっていうと、はっきり僕の中でこれワナビーかワナビーじゃないのか全くわからない。
あ、それいいワナビー。
ああ、いいワナビーですよね。
なるほどね。
でもあの、その何ていうと、
ね、
味わい深い、
味わい深い、
今までとは全く別ジャンルのワナビーですよね。
いいですね。
情熱大陸っていう番組自体が前はもうあったんですけど、まあワナビーの本源みたいなもんで、やっぱあれ見るとワナビーワナビーになっちゃうんですよ。
そうですね。
でも
ワナビーをアップロードしてるところですもん
ね。そうですね。 毎回毎回更新してくれます、ね、でも彼の場合は一番その媒体をうまく生かしてるなと思ったんですよ。
使ってるんだから、それが確信犯なのかマジで狂ってるのか読めないですね。
狂ってるねって言われたいん
ですか。言われたいってことは確信犯ですかね、やっぱり。あえての狂った行動ですかね。あ、これ俺食べたいなって言ったら狂ってる感じになるな。
なるほど。
それも狙ってんのかな。
どうなんですかね、これ。
翻弄されてるな。
ちょっと僕もこれ言いながら、ちょっとこれわなびかどうかっていうのは、ちょっと少しずつ悩み始めてるんですけど。
ただ、こう、心の中にずっといると。
そうなんですよ。彼のその自由気ままな、なんか、感じを出す雰囲気と、やっぱ僕も言いたいよと。振り出されて食べたり
とか、ね。言いたい
と？言ってくるんですよ。こっからちょっと言いたいんですけど、それを見た、今日ね、また僕も大好きな Google さんでね、Google 先生で調べてみたら、その評価、ね、
評価
を見てどうだったのか。やっぱね、めちゃめちゃね、濡れてんすよ、女は。
あ、ジュンジュワーですか。
あらららららららららら。
ミステリアスで、なんかもうよくわからない雰囲気、狂気。狂ってる。
やっぱりそれ僕やっぱり米印つきますよ、やっぱり。
でもそれどうせメンヘラ女ばっかりですよ。
あれメンヘラ女ばっかりですよ。
米印つきます。
米印っていうのは、ただしイケメンに限る。
ああ、はいはいはい、はい。
同じことを、サイクやったらね。
ああ、そうなん
だ。そう、だから結局。
ここでちょっとイケメンパスね、聞いてみてさ。
まあまあまあまあ、それはあるかもしれないですけど、いや、例えば自分がどんなイケメンだったとしてもね、言います？そんなこと。釘食べるんですよ。
いや僕ね、釘見てね、やっと会えたねっていう。
あ、出た。
あ、
僕それに正解があったんです
。それが正解かもしれない。
それ超えてきました。
普通のことだったら見た
ね。それ狂ってる。あ、狂ってるね、そっちの。あ、どっちかな、狂ってるの難しいな。
食べたいなのを超えてますよ、はるかに。
あ、うん、食べたいなのでもちょっと、
ね、それを、それきっかけに博士太郎出してきたスタッフの素晴らしい判断。
名さばき。
名さばき。
いやでも
それ思ったな。
通じ人生のやっと会えた目はなんかこう、あ、狂ってるなって素直に思えるんですよね、うん、っていうのはなんかやっと会えた目は本当になんて言ったらいいのかな、自己陶酔してるがゆえにこう出てきちゃう感じがあるんで、なんかそれ狂ってるってなんかこうおむちむちに思えるんですけど、うんうん、あやの子の釘食べたりは全くそのなんかこう文脈が読めないというか、
そう読めない、そうだから
えっってくるくる。
あの結局まあ
すごい
あれなんですよ、
狂ってるすらも超えた何かなんじゃないかみたいな、これ何つったらいいんだろうか、今俺本当になんて形容してるか分かんないぞ。首食べたい
ミステリアス、ミステリアス、ジュンジュンですよ、ミステリアス、ジュンジュンです。
女の子はそれに股を濡らせるんですって。
この今の俺のドキドキがやっぱチンコついてるからドキドキのままだけど、ついてなかったらジュンに変わるんですかね。
変わります、
そういう心に。
変わります、
そういうことか。
やっぱ結局何が言いたいかというと、女の子にモテてるのが悩ましいって話だね。さっきのルクサインもそうじゃない、鈴木さんさ、話の大半がもう女の子とモテてるのが悩ましいってことになっちゃうんですよ。いや今回のわなびはちょっと問題ですけど、
師範、あの他にも方法はいくらでもありますぞ。
いやでもね、でも味わい深い、
味わい深いね、
なんかね、それに至るまでがぶっ飛びすぎてて、
うん、
いや、もう本当味わい深いです。
でもなんか結論ですよ、結構僕の印象としては途中から急にハンドル切ったなって感じがありますけどね。
最初はね、なんだろう、いろんなイメージを僕抱かれるんですよみたいなことを言ってたんですよ。狂気とか本当になんかこう何も喋らないクールとか、そういうの一切合致しない男、綾野剛みたいなの紹介されて、いや僕ね、そういうのね、いろいろ言われるんですけど、面白いと思ったんですよ。そういう期待される自分をこうスルスル抜けていく、俺絶対捕まらないぞって思うんですよねって言ってたんですよ、うん、それまではなんか分かる、分かったんですけど、うん、最終的にお前そこで言ってたのに、うん、最後食べたいで終わっちゃったら、うん、どうなんだって感じなんです
か。乗ってるじゃねえかみたいな。思い切り乗ったじゃねえかみたいな。
そう、やっぱりね、俺そこを選んだスタッフのね、軽眼さたるやん、あすごいと思うよ、やっぱり、うん、もっとかっこいい場面で湖でて、そう、たたずむところで終わることができた
もんね。まあそうですね。
なんか考えて
釘を上げるに至るまでの、そのスタッフ間の、
会話っていうのを一回聞いてみたいですよね。
あげとけばなんか面白い撮れるからやってみろよ。
やっぱそういう感じです
ね。そういう感じでしょうね、やっぱり。次何やるかみたいな。
でもね、あいつ何するかなみたいな。これあげたら食べるかな
みたいな。キリン食べるかなパンダこれ食べる
かなもしゃもしゃもしゃ。食べた
食べ方がまだね。いや、でもこの、ちょっと面白いのが、本当にここまで言ったらなんですけど、最後に釘を見て、食べたいって言って
。それどうします？それ、まさにそれすらも予測していたら。うん、だから、要は今みたいな会話が、スタッフの中で行われて、うん、あいつら、これあげたら食べるかな、感覚で、俺に渡してきたんだろうな。じゃあ、あえて言ってやろうっつって。ダブルミーニングで食べたい。みたいな。
それ超えてきた。
うん。
そうしたらちょっと本物です
。すごいですよね。
すごい。
いや、そのネタ乗ったるよ。
いや、でもね、
その演出乗ってあげるよの食べたいと。
多分違うんですよ。
それはちょっとあれですかね。
いや、あのね、すごい、そこまで来たら素晴らしい
です。うがりすぎですかね。
いや、食べたいって言った後に、こう流れてくるんですよ、音楽が。
あれがね。
で、食べたいって一回真顔になるんですけど、最後ちょっと笑っちゃうんですよ。
ああ、自分です
よ。さあ、そこはちょっと
試みが。なんか空いてる感ありますね。ほころびを見せるみたいな。
お済みでしたらお下げいたします。
なるほどね。
今回ちょっとあの次回はもっとわなびをちょっと、
いや
本当のわなびをしたいんですけど、ちょっとね、今回はもうどうしても綾野剛がね、
いやでもこれであれじゃないですか、その先生のなんかわなび感というか
広がりましたよ僕は。
でもどうなんじゃないですか、
今回なんか単純にかっこいいとか単純に素晴らしいとかじゃなくて、こいつ何なんだみたいなところも含めてわなびなんだなっていうのはね、ありましたよね。
先生がまた新しい記事に立たれた。
はい。
わなび道です。わなび道です。もはやね。探求すべき道になってきてますね。もはやね。なんかちょっと、粛々と進めていかない。ゲラゲラやってる場合じゃないかもしれない。
そうなんだよね。だってもうどこで笑っていいか分かんない。
確かに。
いやー、ちょっとなんか不思議な回になりましたね、今回は。
第2回にして名作出たじゃないですか。
なんかね、いきなり変化球来ましたね。
だから多分、どんどん綾野剛は出していってもらいたいんですよ、今後も、いろんなところで。
あ、もっと見たい、今後の綾野剛を。
見たいし、やっぱ、神田うのに並ぶ、やっぱこう、ネームに、ビッグネームになってほしいですよね、綾野剛が。
まあ、女の神田うの。男の綾野剛で、
そう。
こう、お代理様とおひな様みたいな形でね、うん、雇みくカフェの中に完全と輝く、逸材にこうなり得る。
そうですね。
ね、
雇みくカフェ聞いてくださってる、あの、リスナーはほとんどは多分、まあ、OL さんだと思うんで、うん、綾野剛をもういつも見てるよという感じだと思いますが、
あれ、
ね、
あの、あれ
そうですね。
言われなくたって綾野剛見てるよ。
OL8 割ですか、
ね、OL8 割。
いや、うちのだってラジオはアンアンか雇みくカフェ。
あれおかしいな。認識、俺、もうこれ何年やってるか分かんない。認識間違ってたな、ずっと。
あれですか、あの、自由が丘のセレモンオープンカフェで、うん、アンを飲みながら、うん、あの、ヘッドホンで聞くラジオじゃないですか、これ。
え、東横線なんですか
東横線です。
え、
もう渋谷寄り、だいぶ渋谷寄りの。
本当ですか、
東横線で。
内房線、外房線ぐらいの感じじゃないですか。
内房線、外房線かわいそうです。
常磐線じゃないですか。
違います。
ロ
ックス席じゃないですか。
東横線、
東横線。
田園都市線、
そう、田園都市線沿いで聞いてます。これを。だから、綾野剛の回聞いて、もう順々ですよ。
お前らバカかと。今更綾野剛のこと注目せんのかと。
ああ。
剛くんのこと。だけど、もし、その2割の、全然綾野剛とかに関わりがない人たちは、今後、この1年、綾野剛の動向を追ってほしいんですよね。見てほしい、ちょっとこう、テレビ映ってたら、注目してみてほしい、あの、おかしいから、この人。
なるほど。ということは、ルパン三世は必見ですね、これ。
これは必見ですね。
必見ですよ。
うん、もう早くもアウンに立ち込めてますよ、ね。本当に暗礁に乗り上げてますけれども。
彼なりのね、彼なりのやつを見たいですね。
まあでも、結構僕は石川五右衛門綾野剛は、結構いいキャスティングじゃないかなとは思ってますけどね。うん、
彼がどうね、食べるのか。
どう食べるんだろう。
食べるのか。
ルパン三世という食材をどう食べるのか、
こうご期待というところですね。
石川五右衛門もつきすぎちゃうわけですよね。
一回音変えてます。
もしかしたらつきすぎて惨殺事件とか起こすかもしれないですよね。
本当にそういうこと言い出すかもわかんない、ね。
狂ってる、
狂ってる。
い
や最大三時を。
三時は。
今日は素直にもわなびだなと言えない回かもしれないけど。
いやでも新しい境地に。
はい。
たどり着きましたね、というところで。
よろしいですか。
この辺で大丈夫ですか。今日は一人で大丈夫ですか。綾野剛、まあ今日はもう綾野剛だけに集約してた方がいいですか。
なんかね、綾野剛のことしか考えられない。
もうだいぶあれですもんね、はい、なんかつきものが落ちた感じありますよね。
なんか僕も
先生の中
で、そうなんです、来るまで綾野剛のことばっかり考えたけど、うん、今やっと他のことも考えられる。
今やっとさよならできた、はい、消化したというか、はい、
あ、
言いたかったみんなに。
落とせました、
落とせました。あ、落とした、あ、ぶっ壊れとかった
。じゃあ師範がね、はい、壊れる前に、はい、綾野剛が落ちてくれたというところで、はい、したいと思います。
はい、
よろしいですか。
はい、
ではお相手は
野口敦史と
佐藤健二と
宮田康美でした。
また次回
近々お会いしましょう。
さよなら。
さよなら。